教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久保さん、今回は何でしょうか。
はい、今回はですね、もう年末に近づいてきましたので、はい、まあ、私も、本を書いている著者としてですね、今年売れた本に関してお話をしたいというふうに思います。
あ、もう今年売れた本のデータが上がってる
シーズンですか。そうですね、今年もまあ上がってました。あと上半期とか の、はい、もう発表とかももう終わってるので、今年実はですね、調べてみると、はい、100万部超えてる本が結構あるんですよ。
あ、
すごいですよね。
100万部超えるって最近の中ではすごいですね。
すごいですよね、はい、あんまり本が売れない時代だってい
う、そういう時代ですもんね、
言われてる中で、はい、実は100万部超えてる本がもうかなり出ていると。
結構あるんですか。
はい、サッカー選手系でいうと、はい、長谷部選手の心を整える、
はい、
これが100万部をもうすでに超えてまして、いいですね。印税はすべて寄付。
そうですよね、
震災に対する寄付ということで賄われていて。
でも100万部超えてるってすごいですね。
サッカー選手系ってすごいですよね。長友選手も日本男児で、
はい、
まあ、20〜30万部いってるみたいですし、それ以外にもね、日本代表選手が最近になってサッカーの選手はどんどん本出してますけど、
澤選手はまだ出してないですかね。
あ、そうですね、
ねえ、澤選手も出したら売れるんじゃないですか。
ああ、売れそうだな。うでも、あの人書く時間なさそうな、
今ね、ちょっとテレビに引っ張りだこな感じですけど、
すごいですよね。
うん、
なんかそれ以外にもですね、実は私去年9月に出した数字力の教科書っていう、はい、本がありまして、
はい、
そこが大和消防さんから本が出てるんですけども、あと今年の、5月に数字力のルールっていう本を出しました、はい、また同じ大和消防さんから出させていただいてるんですけども、はい、その出版社からですね、今年は爆発的に売れているのが、まあ、去年からなんですけども、タニタの社員食堂ですね。
あ、売れてますね。
実は私もその編集者から、
はい、
これが今一押しの本なんですって言ってですね、
ええ、
タニタの社員食堂もらったんです
よ。あ、そうですか。
はい、憲法いただきまして、
ええ、
はい、
同じ出版社だからっていうこと
で、はい、すごい一押しなんですみたいな形で、私憲法いただいてもですね、ほとんどどこにも紹介しないんですけど、
ええ、
まあ、全然面白くなかったんで、人にあげ前一緒にやられ
て
た達田さんにあげてしまったんですけどもはい、面白くないんです。しかもその日にですね、はい、もらったその日に達田さんに午後あったんで、あ、これあげますって、パラパラっと見たら全然面白くなかった
ん
で。
こんなに今大ヒットの、
すごいですよね。だ、これ本当にすごくて、1冊目と2冊目が出てるんですけど、その続編がまた100万超えてるんですよね。
100
合わせたら200万何十万部ですよね、今データ的に言うと。
すごいですね。
1冊目が115万部、で2冊目が102万部、すごいですよね。普通本業界って2冊目売れないって言われてるんですよ、
だからやっぱり1冊目読んだ方がみんな面白かったから2冊目買ってるんじゃないですか。
でも大体2冊目って、こう1冊目買った人が2冊目がっかりすると、その噂が立ってあんまりヒットしないっていうのが大体のパターンなんですよね。本って本当に大体そういうパターンが多くて、で2冊目は大抵ですね、出版社が書いてくれって言うんですよ、で著者にオファーが来て、で結構無理やり書かされた系で、で大体当たらないんですけど、これはすごいですよね、当たり方が
ね。
これは本当にすごいです。
じゃあ両方とも良かったっていう。
私続編は本屋さんで見ましたけど、まあ、1冊目と似たようなテイストですけどね、多分全く違う切り口で、まあ、私1冊目達田さんにあげてしまったので全く分かんないですけど
こんなに大ヒットの要素がたくさん詰まった本だったのに久保さんスルーしちゃった
んですか。綺麗なんですのと、 あと、はい、私の勝手な分析によると、はい、ものすごい、メディアに取り上げられてるんですよ。
まあ確かにそうですね、
テレビに取り上げられてて、しかもですね、はい、これ言っていいのかな、1冊目のタニタの社員食堂が当たった時に、
はい、
実は初めてメディアに出たのがですね、深夜のテレビだったんですよ。2時半ぐらいの深夜の放送だって、しかも結構ひどいことにですね、出版社の人間もその深夜の放送に流れるってこと知らなかったんですよ普通そういうのって放送局から出版社に こうオファーが来て取り上げていいかっていうのが来て、あいいですよみたいな感じで深夜枠だったんで影響ないだろうと思って、はい、何も見てなかったらしいんですよね。そしたらそっから火がつき始めて、で本屋さんにすごい並ぶようになって、でまたメディアに取り上げられるようになって、そっからガンガンガンガン積まれて、今やもう続編すら100万部以上。私ねほとんどテレビ見ないんですけど、実はタニタの社員食堂が取り上げられて、社員食堂が取り上げられてるテレビをもう2回見たことあるんですよね、
は
あ、まともには見てないですけど、本当にあやってるやってるみたいな形で。
でもよくそうですよね、耳にもしますし目にもしますよね、
ご飯を自分で入れるんですけど、入れたらそこには量りがあって、でなんか毎日こう定量的に観測をしていて、こう例えば 100g って決めたら 100g みたいなのひたすら決めるみたいなのをやってて、いやすごいなと思って。
そうですね、徹底してますね、
あとは、ビジネス書業界で言うと、一番有名なので言うともしドラですよね。もしドラが、ダイヤさんから今150万部ぐらい売れてるというふうに言われてますけど、映画化にもなって、ね、すごいですよね。
そうですね、映画化
もしドラ
もしドラ、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだら、
私この著者だったら絶対自分の題名言えないですよ ね、
ですね、
長すぎて
長すぎて、でもね、うまいこと
すごいですよね、もしドラ。
そうですね、
この当たり方の結構すごいのはですね、実は今までビジネス書業界ってなんていう、題名の付け方ですけど、なんて言われてたかっていうと、短い題名しか売れないって言われたんですよ。
でもタイトルでインパクトがあるものが、やっぱりキャッチャーなものっていうのが
売れる
っていう傾向にありましたよね。
だから本を作る側の話をすると、想定外側のデザインと、題名だけで売り上げの8割から9割は決まるっていうふうに言われてるんですよね、正直言うと、あとはもちろん中身が良くなければ絶対に100万部なんて超えないんですけど、もちろんですけどね、100万部どころか10万部すら絶対超えないですけど、中身が良くないと、ただ今までやっぱりタイトルがすごく短いというか、だいたい言われてるのが7文字以内、
7文字ですか、
漢字も含めてなんですけど、7文字以内でこうまとまっていないと、売れないって言われたんですよ、それがもう全ての前提条件を覆し もう最初から爆発的なヒット。
そうですよね、
これはすごいですよね。しかもこれをね担当されて編集者さんすごい有名になって、今もうダイヤモンド辞めちゃいましたけど、加藤さんっていう編集者、もうすごいですよね。映画化にもなって、ビジネス書業界でも大旋風を巻き起こしたというのがありますよね、でさらにそれを上を行く、
上を行くものは
私も読みました。
読みましたか。
上を行く本は、ついこの間2が11月10日に出たので2も読みました。
おお、もう早いですね。
楽しみになったわけじゃないんですけど、本屋さんに並んでたんで
、
謎解きはディナーの後で。
これもすごいですね。
もうすごいですね、積まれ方が違いますからね。
そうですか、本屋さんの
まあでも売れてると思います。やっぱりすごいデザインもいいですし、これ2が出る前、2のもちろん出たばっかりなのでまだ部数は出てないんですけど、今、上半期の1位が、今年の上半期1位が謎解きはディダの後でで、146万部と。
146万部、すごい数字ですね。
すごいですね。なんでしょう、
なんででしょうね。
しかもですね、これ結構面白いデータがあって、売れるのをあんまり予想してないんですよね、これ。
あ、そうなんですか。
っていうのは初版が一番最初にする部数っていうのが結構売れ行きに影響するんですけど、7000部なんですよ
じゃああんまり、
正直言うと本当に売れないというか、普通のビジネス書とかと同じぐらいしか刷られていないんですよね、7000部ってすごい、正直小説の世界ではものすごい少ない部数で、それでこんだけ爆発的に当たるっていうのがすごいっていうふうに言われてるんですよね。で一応謎解きはディナーの後でってどうやって売れた、私も買った時はそうなのかもしれないんですけど、本屋さんの、書店員さんがこうポップとか書くじゃないですか、あれの情報を拾って、 で、それをまた帯にしたりとか、はい、それをまとめてまたポップにしたりとかして、うん、売れたんですよ。あ、
だからどんどん波に乗って乗って乗って乗って大爆発。
あれね、面白いのが、はい、あれなんですよ、女性なんですよね、買ってる人の多くは。
あ、そうです、
うん、で、あの女性が買ってて、さらに女性の店員さんなんですよ、うん、結局その書評というか書いてるのが。
でも確かにあそこを参考に買いますよね。
うん、そうですね、うん、だすあのなんとか書店の、なんとか書店のどこどこにあるなんとか書店の何々っていうその書店員さんがこういう風に書いてますっていうのを拾ってきて、もうほとんど女性なんですよ、はい、でその女性の声を実際に全部ポップに書いて、で実際にその広告も全く打たずにずっと売れ続けて、はい、爆発的な本屋で売れて、で今はあの、ね、あの私見てないですけどドラマ化
もね始まりましたもんね、
北川景子ですか、
はい、
はい、動いてるの見たことないですけど、
そう北川景子さんが動いてるの見たことないですか。
見たことないですね、写真でしか見たことないですね。
いやあれはもう男心をぐっと掴む、ね、
全然知らないですね。この間私 あの昔の会社の同期が北川景子がすごい好きだって言ったんです、全く分かんなかったですけど、
う
ん、
ぜひ動いてる姿を動いてる、ね、見てください、
はい、
うん、
あの結局最近売れてる本ってあれなんですよ、
はい、
全部の上位そうなんですけど、うん、あの女性ターゲットなんですよ。
あ、
女性も読めるっていうのがターゲットなんですよね、結局昔はあの本の多くを買う人って雑誌が女性で、
はい、
本は男性だっていうふうに言われてたんですね、マーケティングをするときに、でそれがもう完全に崩れてるんですよね。今は女性が本を買うんですよね。で、まあ、雑誌はもちろんその傾向でずっと変わってないんですけど、はい、あの男性のあの書籍離れっていうのはすごくて、で私は勝手に思ってるのが、あのやっぱりスマホだったりとかタブレットだったりとか出てくると、うん、そっち側にものすごく興味があるのが男性なんですよね。
あ、確かにそうです、
ね、最近電車に乗っててもね、もうスマホでずっとゲームやってたりとか、大抵男性なんですよ、で女性は何やってるかっていうとメールなんですよ。
そうですね、
はい、男性は大体こう誰もメールする相手いないみたいな
まあそんなにね、
まあまあそんなやんないじゃないですか。
ちょくちょくメールし合わないですよね、友達と、
でずっとゲームやってると、なら大体ね、私思ってるのは本の敵は、
はい、
ゲームなんですよ、
うん、
大抵
時間があったら、
そうそうなんです、時間は余った時に何をするかっていうところに対して本が入っていけてないっていうのがもう本当に典型例 で、やっぱり女性に対するそのマーケットを開いているものっていうのが本はもう典型的に売れてるんですよね。100万部超えてるもののほとんどが女性なんですよ、はい、女性が読むところなんですよね、
はい、
だからここが多分今年 あの書籍業界がビジネス書だけではなくて一番変わったところじゃないかなと、うん、本当に多分一番変わりましたね。
面白いですね、はい、そういう傾向にあるんです
か。今まではね、あれなんですよ、男性なんですよ。例えばサウダケアは、
う
ん、
なぜ
儲かるのかとか、うん、あとあれ私 あの友達とかも書いてましたけど、うん、まあいろいろその100万部超えてる本っていろいろあるんですけど、やっぱりね、今まで男性だったんですよ、明らかに、うん、それがね女性マーケットに完全になっちゃってるんですよね。だからやっぱ本、まあ、皆さんこの聞いてる方が別に本読むって、本書くっていうのは別にあんまり想定はしてないんですけど、マーケティングを本当に考えていく上で女性マーケットを本当に取り入れないと全然ダメですね。私の書いてる本だからダメだなって思います。来年女性向けに本書こう。
あ、ぜひお願いします。
何の企画もないですけど
そっか、マーケットのターゲットは女性。
いやだと思いますけどね、同じネタでも女性向けに書くのと書く、はい、あ、まあ、女性が読みたいと思わせるのか思わせないのかって全然違うと思いますけどね、だからやっぱそのデザインもそうですよね、だから謎解きはディナーの後でって、やっぱりその表紙がやっぱりすごいですよ、
うん、そうですね、
うん、コミカルで、ね、ポップで、
うん、一見なんか漫画のようです
ね。漫画みたいですよね、うん、開いたらもう漫画なんじゃないかっていう、これがねミステリー小説として分類されていて、
うん、
でね、お嬢様の目は節穴でございますかっていう、執事が言うっていう、
はい、もうドラマでもこの、
あ、みたいですね、
あのセリフが登場してますけど、
しかも、ね、視聴率も高いみたいで、
うん、そうですね、うん、
そうそう、女性書店員からの後押しで爆発的に売れたっていう、ちょっと今までと違うマーケティングが、
はい、
なってますけども、あの本屋さんに行ったらね、皆様、結構私は本屋さんに行くのってマーケティングのために行ってるんですよね、 あの本屋に行くと最近の傾向ってすごいよくわかるんで、最近はこういう本が売れるんだってことはそれ消費者が求めてるってことなので、ぜひまあ本屋マーケティングも含めてですね、皆さん女性ターゲットにビジネスを考えてみてはいかがでしょうかという話でした。
はい、
はい、
2011年の傾向を今日伺いました
。そうですね、
はい、久保さんありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社インスパイアーコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするために、インスパイアーコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は、株式会社インスパイアーコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回お会いしましょう。